はい、それでは、使徒の働きの5章の、12節から16節まででございます。新約聖書の、241ページになります。使徒の働き5章の12節からよろしいでしょうか。ではお読みいたします。さて、使徒たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆心を一つにしてソロモの回廊にいた。他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になった。そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペトロが通りかかるときにはせめてその鍵でもだけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された、以上でございます。このところから、尊敬されて主の栄光を表すと題して、言葉を語りさせていただきたいと思いますけれども、この後17節からユダヤ人指導者たちの2回目の迫害が始まることとなります。最初は彼らが語っていた内容に苛立っていたわけですけれども、この17節では妬みに燃えて、そのように記されてあります。それは14節にありますように、主を信じる者たちはますます増えていったと、男も女も大勢になったということですね。やはりそういうところからの、妬みだったんだろうと、そう推測できるわけですけれども、それだけ彼らを通してなされた、インパクトが、影響が、非常に大きかったということでありまして、それはまさに、主が本当に教会を通して働かれている、一つの証だったんだろうと、そのようにも考えられます。アナニアとサピラの夫婦が2人とも撃たれて死ぬという、大きな事件はあったわけですけれども、しかしその中にあっても主の御業の背中にあって、確かに主は働いていらっしゃるんだということを、私たちは知ることができます。そしてこの、先ほどお見いたしました使徒の働きの、5章の、12節から、16節のところからも、当時の初代教会の一つのですね、様子と申しましょうか、当時のどういう様子であったか、そのことを私たちは少し、垣間見ることができるわけでございますが、その中にあって、レジュメをご覧いただきたいと思います。今日のレジュメですけれども、12節13節のところなんですが、新改訳第3版と新改訳2017を並べて記してあります。でまず新改訳第3版ですけれども、また使徒たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そのように記されてあって、新改訳2017では、さて使徒たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいた。他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとしなかったが、民は彼らを尊敬していた。その訳が変わっているわけなんですね。それで問題は、この12節の皆というのは誰のことを指しているのか。新改訳第3版ではひらがなですけれども、皆というひらがななんですが、新改訳2017では皆漢字になっているわけですけれども、この皆というのは誰のことを指しているのか。そして13節の他の人たち、というのはですね、新改訳第3版では他の人々、新改訳2017では他の人たちというふうになっておりますけれども、これは誰なのかと いうことがちょっとこう問題になってくるわけでございます。それでその後、レジュメのその後にも書かれてあるんですが、ちょっと見したいと思いますけれども、従来の解釈では12節の皆というのはですね、新約第3版にはひらがなになってますけれども、皆というのは初代教会のクリスチャンたちのことで、13節の他の人たちというのは、その教会の周りにいた人たちですよね。例えば未信者であったりとか信仰を持とうとしない人たちのことを指していると、そのように考えまして、使徒たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた教会の人たち、教会の者たちは皆ですね、心を一つにしてソロモンの牢にいたと、回廊にいたと。そしてクリスチャンでない他の人たちは誰もあえて彼の仲間に加わろうとしなかったが、民はですね、その人々は彼らを尊敬していたというのが従来の解釈でありました。特に新改訳第3版では13節を、他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していたと訳しておりますので、明らかに他の人々というのとその人々というのは同じ人たちを指しているということですので、ですから要は先ほども申しましたけれども、使徒たちを含めですね、教会の人たちは皆一つ心になってソロモンの牢にいて、他の人々、つまり教会外の人たちですね、ユダヤ人でまだイエス・キリストを信じる信仰を持っていない人たちは一人もこの交わりに加わろうとしなかったけれども、その人たちは、人々はそのクリスチャンたち、教会の人たちを尊敬していた、そういうふうに考えることができるわけです。しかし本当はですね、そうではないんじゃないか、私はそう思ったわけなんです。それでより妥当な解釈としてですね、私が提案しようとしているのは、12節の皆というのはこれ使徒たちのことだと。つまり、新改訳2017で、説明させていただきますが、さて使徒たちの手により多くの印と不思議が人々などで行われた、使徒たちは皆心を一つにしてソロモンの回廊にいた。そして他の人たちというのは誰かというと、使徒以外のクリスチャンたちのことを指しているんだろうと。ですから使徒たち以外のクリスチャンの人たちは誰もあえて使徒たちの仲間には加わろうとしなかったが、民、周りの他の人たちは使徒たちのことを尊敬、彼らというのは使徒たちのことなんでしょうね、使徒たちのことを尊敬していた。そして新改訳2017の訳は、この私が先ほど申し上げたこの解釈を支持しているんだろうと。ですから特に13節のところを、他の人々、そしてその人々というところから、他の人たちは、そしてあえてその人々を民はというふうに訳し変えたんだろうと、そのように考えられます。そうなりますと、ここで一つの問題が出てくるわけですよね。それは何かと申しますと、教会の人たち、初代教会のクリスチャンたちはどうして人たちの仲間に加わろうとはしなかったのかということなんですよ。なんか理由があるんだろうと、そう思うわけですが、その中で一つの可能性といたしましては、おそらく教会の中にはユダヤ人指導者の迫害を恐れた人たちがいたんだろうということなんです。つまり 3章のところで共に見ましたように、麗しの門のところに置いてもらっていた生まれつき足の不自由な人をペトロとハネが癒しました。そして癒された人を見て人々がソロモンの帰ろうと呼ばれる場所にいた彼らのところへ殺到しました。その人たちには、彼らはこの人が癒されたのはイエスを信じる信仰であるということ、そして悔い改めて神に立ち返るように進めたわけです。ところが4章でペテロやヨハネが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長たち、サドカイ人たちが彼らのところへやってきて、2人が民を教え、イエスを礼に挙げて死者の復活を述べ伝えることに苛立って、2人に手をかけて捕らえたわけです。そして2人は釈放されましたけれども、その時にイエスの名によって語ることも教えることも一切してはならない、そのように命じられました。彼らは釈放された後、仲間のところに行って、宰相たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告したわけです。ですから教会の人たちは全員ペテロとヨハネに何が起こったかということがもう分かったわけですよ。そうなった時に教会の人たちはどう反応したのか。つまり、もし自分たちが人たちの仲間に加わって活動したら、自分たちも捕らえられてしまうんじゃないか、それはいかがなものか、それは嫌だな、そういうふうに思ったんだろうということなんです。で、案の定17節で、大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れたと、そのように記されてある。やっぱりその迫害がまた起こったわけですよね。まさに使徒以外のクリスチャンたちはこのことを恐れたんだろうと思うわけです。まあ、そうであったならば皆さんいかがでしょう。何を恐れてるんだと思うでしょうか。なぜ人たちに加わって活動しないんだ、そう思われるでしょうか。まあ、それか、いやいや、それはもっともだ、自分もですね、この初代教会にいたらそんな人たちの中身に加わって自分たちも捕らえられて、ね、留置場に放り込まれたりして、まあ、下手したらですね、まあ、命を奪われるかもしれない。ああ、もうこれはとんでもない、いやいやいや、もう加わらないのもよくわかる、まあ、そう思われるでしょうか。まあ、私が改めて思わされますことは、教会というのは本当にいろんな人がいるんだなということを初代教会を通してもやはり教えられますよね。ですから、例えばバルナバのような人もいる。そして自分の持ち物を売って皆人たちの足元に置いた、そういう麗しい面、麗しい姿も、これも教会なんですよね。ところが、その一方でアナニアとサッピラの夫婦のように、一部をですね、自分たちのものとして取っておいて、これ全部ですと言って人たちのところに持って行って撃たれて死んだと、そういうこともあるわけです。これも教会なんです。そのようにして、いろいろな面が教会にある。そして今日ありますように、人たちの仲間には加わろうとしなかった、それもやっぱり教会なんですよね。しかし、私はある意味それでいいんじゃないかなと思うわけです。それでいい。少なくとも私は、なぜこの人たちは使徒の仲間に加わろうとしなかったんだろうかなどと言うつもりはさらさらないわけです。なぜならば、この人たちは使徒たちのしもべではない、やっぱ主のしもべなんですよ。クリスチャンはみんな、そして教会の お一人お一人は牧師のしもべじゃない、主のしもべなんですよね。ということはつまり牧師が、あと役員会とかが教会の人たちに、ああしろこうしろ、こうしなさい、ああしなさい、いちいちいちいち指示をしたり、なんでこうしないんだ、なんでああしないんですか、教会の人たちにそのように批判したり、またいろいろ指図をするということは本来の教会の姿ではないだろうと思うわけです。そして私たちは教会にあってはただお一人、神様のみを見上げるべきです。しかしそれにもかかわらず私たちは人を見るんです。人を見てしまう。そして人のことがものすごく気になるわけです。まあ、気にして悪いと言ってるわけではないんですけれども、しかしあまりにも周りの教会の周りの人たちのことが気になってしまいますと、今度は周りの人たちへの裁きになったり、そしてそれが周りの人たちへの批判になってしまうこともあるんだろうということなんです。なんであの人はこうしないんだ、なんでこの人はこうしないんだ、ああすればいいのに、こうすればいいのにみたいなんですね。私ばっかりやってる、あの人は何もしないみたいな、そういうことになってしまってはいないだろうか。まあ、この五章の十二節の場合であれば、なぜ、まあ、使徒たちからするとですね、なぜ自分たちの仲間に加わらないのか、なぜ人を恐れるんだ、信仰はどこにあるんだという感じでしょうか。そして人を裁くという時には、人は必ず自分をその人たちよりもより高い立場、上の立場において人を見下すわけですよ。そして自分を高めようとするわけです。そして忘れてはならないことは、そのようにして自分を高くするものを必ず神様は低くされるということです。私たちは神様ではないわけです。私たちは神ではありません、誰一人として。ですから私たちには人の信仰をとやかく言う権利は誰一人として持ち合わせてない。牧師もそうです、誰しもがそうです。神の御前に同じ人なんです。同じ許された罪人に過ぎないんです。そして私たちは一人一人のことをすべてご存知であって、正しく裁かれる神様にすべてを委ねればいいということです。そして一人一人のために私たちは祈っていけばいいんです。そして使徒たちには決してそのように他の兄弟姉妹たち、他の教会の人たちのことを裁いたり、とやかく言ったり、ああしろこうしろというようなことは一切なかったことでしょう。ただ自らの手によって多くの印と不思議を人々の間で行った、自分たちがただなすべきことを使徒たちは行い、自分たちができることを行っていたということです。そしてそれでいいんです、というかそれがいいんだろうと思うわけです。そして彼らは主の御心を行うということにおいて心一つにしていた、彼らは一致していた。そして使徒たちは心を一つにしてソロモンの回廊にいたんです。そしてそこに主が働かれて、主ご自身が御業を行われて、そこに主の栄光が表されたということですよね。15節16節をご覧いただきますと、それが病人に対する癒しとなっていったことが 分かります。そしてエルサレムだけではなく、エルサレム付近の町々から、そして病人だけではなく、汚れた霊に疲れた人も連れて集まり、その人々が皆癒されました。そしてその結果として、13節になりますように、民は彼らを尊敬していたということになるわけです。そして私たちも人たちのように、多くの不思議なこと、また人たちのように何か技をしなければ尊敬されないということはないです。そういうことはない。人たちがこのような技を行ったから尊敬されたというよりも、人たちが主の御心として、自分がなすべき技をしたから、その結果として人々から、民から尊敬されたということなんですよね。ですから、例えば私たちも仕事において主に仕えるように、人に仕える、そういう形において仕事をする、その仕事を主の召しとして、主が自分に与えられた務めとして、その務めを果たしていくときに、必ず私たちは人から尊敬されるようになります。そして家においても、自分の親であったり子供たちに主に仕えるように、私たちが主に仕えるならば、そしてその家での働きを、家事であったり子育てであったり、そういうことを主が自分に与えられた務めとして、それを主に祈りながら忠実に果たしていくならば、必ず親やまた子供たちから尊敬されるようになります。地域社会においても同じです。主に仕えるように地域に仕え、そしてそこでただ主の御心として一つ一つのことを忠実になしていけば、地域の周りの人たちから尊敬されていくようになります。御言葉に信頼されていることを主の御心として行うならば、そのようにして職場の人であったり友人であったり、そして家庭にあってはご主人であったり、自分の親であったり自分の子供であったり、地域の人々であったり周りの人々から必ず尊敬されるようになります。そのようにして、私たちが主の御心に生き、主の御心を行う中で、主はそこに豊かに働き、御業を成してくださり、主のご栄光を表してくださる。人たちの場合であれば、それは主を信じる者たちは、14節のところですね、そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になった、そういう御業がなされていったということです。使用者たちの妬みを買うほどにです、ね、それほどの大きな影響を与える、そういう御業を主がなされたということです。私たち一人一人は、周りがどうこうというよりも、むしろですね、自分自身が主の御前に忠実に歩むというところ、そして教会にあっては忠実に奉仕をなし、そして地域にあっては本当に私たちがなすべきことを忠実に果たし、職場にあってなすべきことを忠実に果たし、そして家庭にあっては主の御心として、そこで忠実になすべきことを行う時にですね、主はそこに働いて御業をなし、ご自分の栄光を表して、そして私たちもそのように主の栄光を共にいることができるようにしてくださる、そのことを信じてなすべきことを行ってまいりたいと思わされます。お祈りをいたしましょう。天のお父様、御言葉を心から感謝をいたします。 他の教会の者たちは使徒たちにあえて仲間に加わろうとはしませんでしたけれども、周りの民は彼らを尊敬しておりました。私たち一人一人も他の人がどうではなく、自分が何をしたということでもなく、神様、ただあなたが自分にこの務めを与えてくださった、この仕事を与えてくださっている、この奉仕を教会において与えてくださっている、そして地域に神様などご自身が御心によって植えてくださっている、この家庭にあなたの栄光を表すためにあなたは私を置いてくださっている、この職場に神様あなたは御心によって私を置いてくださっている、そのことを私たちは信じて、神様どうか自分がただ御心としなすべきことを忠実に果たしていくことができますように、そしてそこに主よ、ご自身が御業をなし、ご自身の栄光を豊かに必ず神様を表してくださる、共に主の栄光を見る、そのことを私たちは信じて、果たすべきことなすべきことをただ自らが忠実になしていくことができるように、その結果としてあなたの御業がなされ、そして人々から尊敬される、そういうものとして神様あなたに用いられますように、主の栄光を表すものとして用いられますよう、神様が帰り身と助けをお与えください。語りましたものは小さな頃に足らないものでありました、足らざるとこぎない命の御言葉としてくださいますように、おいだなし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。